こんなことを臆面もなく言うと、まるで僕がひどく傲慢な性格の悪い人間だと勘違いされる恐れがあるのを承知の上で言わせてもらえるとするなら、才能があるっていうことはとてつもなく面倒くさいことだと思うんだよね、これが。そこはこの世にあるすべての光を吸い込むような濃い漆黒色に全面を塗られた。それゆえに誰にもその全貌が把握できない。守りに長けているという点においては稲葉砂漠の下克上と双璧をなす。この時代の三名城の一つに数えられる肥後の暗黒城である。九州の要、あるいは要塞とも言われるその巨大な城は、しかし今戦乱のど真ん中にあり、どれほど守りに長けていようとも単純な物量の前にはあまりになすすべもなく、今や暗黒城はあっさりと落城寸前だった。ゆえに今さら外壁に施された視覚的な細工などあってもなくても同じことで、その見事な芸術的ともいえる造形を見上げようとする者は一人もいなかった。はっきり言ってしまえば、この僕飛騨高人は天才だ。有史以来僕よりも賢い人間は存在しなかったと確信しているし、未来永劫僕を超える頭脳の持ち主は現れないと保証できる。僕は空前絶後だ。僕は自分の才能にめまいがするよ。だから暗黒城の天守閣のさらに上、屋根のてっぺんに腰掛け、ニヤニヤと笑いながら独り言をつぶやいている傷だらけの男に気づく者もまた一人もいなかった。攻める方も守る方も手の届く範囲で戦うことに手一杯なのだ。僕にはすべての人間が愚か者にしか見えない。控えめに言って言うまでもなく僕はぶっちぎっている。この星に住むすべての人間の知恵を結集したところで、おそらく僕の10分の1にも達しないだろう。戦国時代を支配したと謳われる伝説の刀鍛冶四季崎危機にしたところで、きっと僕と同じ時代に生まれていたら伝説にはなれなかっただろうな。傷だらけの男飛騨高人は興味なさげに、しかし全く目をそらすこともなく、眼下に広がる人間同士の構想を見下ろす。高人の全身を覆う傷には古いものもあれば新しいものもある。新旧入り混じるというより、縦横無尽に走った古傷の上を新しい傷がさらに縦横無尽に走っているという感じだった。混じっているのではなく馴染んでいる。新しい傷からは当然止めどなく血が流れ出ているけれど、高人はそんなことを気にもかけない。痛覚がないかのように、あるいはその傷や血が絵の具で描いた筆細工であるかのように、ニヤニヤと笑い続けて眼下の戦争を見下ろしているのだった。実を言えば、彼が見下ろしているその戦いは、彼自身がその類まれなる知恵によって引き起こしたものである。とはいえ、彼はどちらかの味方というわけではない。戦乱の原因を作っただけで、より厳密に言うならば戦乱の原因を創作しただけで、きっと今殺したり殺されたりしている者どもは飛騨高人の顔は愚か名さえ知らないだろう。しかし知っていようが知っていまいが、つい何ヶ月か前までは手を取り合って肥後の国を盛り立てていた者どもが無残に殺し合っているのは、間違いなく他ならぬ高人の策略のせいなのだ。そう、それが事実であるがゆえに何度でも繰り返して言うけれど、僕は天才だ。だが僕が天才だということがひどくめんどくさい。この貴重な才能を管理しなければならないというのが実に苦痛だ。僕のこの才能は僕固有のものだろう。親から受け継いだものではないし、子供に受け継がれるものでもない。 僕に似たやつは誰もいない。あまりに固有で、あまりに唯一。やれやれ、これが重荷でなくて何だというのだろう。才能が重い、才能が荷物だ。そう言って高人はがっくりと肩を落とす。本気で面倒くさがっているのだ。放っておいてもあと半時もしないうちに落ちるであろう暗黒城の屋根の上で、思惑通り、計算通り、一部の隙も一部の狂いもない成り行きを見下ろしながら、心の底から飛騨高人は憂いている。己が才能の膨大さを、比類なき己を。はあ、また僕の才能のせいで人が死んでいく。この戦争で今度は何人死ぬかな。そして今日本中で起きている戦乱で何人死ぬかな。そんな風にわざとらしく疑問符を発してみるも、しかしその言葉を言い終える前に、すでに彼の頭の中では計算が終わっている。近似値どころか、一人のズレもない正確な犠牲者の数を導き出している。うっかりしてたよな。失敗以外の何でもない。自分の頭脳に限界がないと分かっていれば、ここまで己を増大させなかったのに。ああ、もうほんとみんな何やってんだか。僕がまだ分別のつかない才能があっても何もできないガキだった頃にちゃんと殺しておけよな。そうしないからこんなことになる。こんなことというのは、彼がこの天下太平の終わり時代に引き起こした百数十年ぶりの大乱のことである。飛騨高人は奥州を治める大名だったのだ。今ではもうただの反逆者の無法者だが、僕の天才的頭脳に巻き込まれ、何のために何のせいで戦っているのかもわからないままに、日本全国で殺し合っている皆さんにはマジで同情するよ。きっと彼らも彼女らも死ぬその瞬間まで、およそ真実というものにたどり着くことはないだろう。それが羨ましい。何も知らないまま死んでいく、なんて幸福なことなんだろうね。まあだから同情と羨ましさを差し引いて、トントンといったところかな。うん。
全く面倒くさい。僕は一体どうすればよかったんだろうな。すべてが思惑通り、すべてが計算通りでありながら、まるで失敗しまくっているかのようにつぶやき続ける、取り返しのつかないことを後悔しているような口ぶりの高人は、さながら上ごとのように面倒くさい、面倒くさいとつぶやき続けるのだった。
本当に僕は一体どうすればよかったんだろうか。
お好きなようになさればよいのですよ、親方様は。あなたのなさることはすべて正しい。
と、そんな高人の後ろから声をかける男があった。その男は最初からそこにいた。ずっと高人に寄り添うようにそこにいた。しかし、気配を完全に消していたため、高人は声をかけられるまで彼がそこにいることに気づいてはいなかったのだ。それなのに高人は驚きもせず、
いたのか、そりゃいるだろうね、首、
と言った。首と呼ばれたその男は、
ええ、そりゃいますよ。私はあなたを守護する責務がありますから。あなたが言うところの天才的頭脳を、くだらない世間というやつから守護する責務がね。
と答えるのだった。奇妙な造形の男である。奇妙というより、異形と言っていい。いや、いっそ怪人と言うべきか。恰幅のいい体格で、袖を切り落とした特徴的な忍び装束。全身に鎖を巻いている。それは、
知る人ぞ知る暗殺専門の忍び集団、マニワ人軍特有の忍び装束なのだが、男は遥か昔、マニワ毒蛇の名前と一緒にその所属を捨てている。彼は今となってはただ首とのみ呼ばれる日田隆人の参謀だ。もっとも参謀とは名ばかりの役職で、実際は己神を顧みず戦場に乗り出す癖のある隆人の守護警護役というべきか。首という端的な通称の由来は、彼の肉体には頭という部位が存在せず、首から巨大な刀が生えているからである。目も鼻も口も耳もない、ただのっぺりとした四尺ほどの分厚い刀。こちらのことをどう見ているのか、こちらの声をどう聞いているのか、それは隆人の頭脳をもってしてもわからない。わからないことがわかったというだけで、隆人はもう考えるのをやめてしまっている。ただどうやって口もないのに喋っているのかは理解できていた。その刀が微細に高速振動し、その振動を空気中に音として伝導させているのだ。
親方様、相変わらずあなたは私に対しどうしてここにいるのかとは聞いてくれないんですね。後ろから登場するのが趣味の忍者の身としては、とてもとても寂しい限りですよ。
そんなことを言われてもね、僕はお前をもうそういうものだとして理解しちゃってるからな。そうだな、お前も不幸だよ。僕みたいな超絶天才に仕える羽目になっちゃってさ。
マニワ人軍を抜けてあなたに仕えることにしたのは私自身の選択ですよ。それ自体に後悔はありません。ただどうしてここにいるのかと、私の方からとしては親方様に問いかけずにはいられませんね。
ん？
どうしてあなたがここにいるんです？あなたは今奥州の飛騨城で牢城中のはずでしょう。姫があなたを探し回っていましたよ。
牢城ね。あんな隙だらけのものをお前たちはどうして恥ずかしげもなく牢城と言えるんだか。なんで幕府の連中はあのくらいの砦を突破できないのかな。連中は僕が考えてる以上のバカってことなのか。この天才に理解できないほどのバカがこの世に存在するとなると本当に驚きだけど。いや、何ね。
隆人は首を振り向いて言う。ニヤニヤ笑いは戦乱を見下ろしていた時と何ら変わりのないそれだった。
この暗黒城がいよいよ落ちるって段になったからさ、いつも通り見学に来たんだよ。日本全土で起こっている戦いの全てを見ることは無理だとしても、いくつかの大きな節目みたいなところはちゃんと見ておきたいからさ、責任者として。
責任者ですか。
大行に肩をすくめて見せる首。頭部が刀の彼に表情などというものはありえないけれど、もしもそれがあったなら、きっとさぞかし呆れに満ちた苦渋の表情を浮かべていたことだろう。己のことを責任者だと自覚しておられるのでしたら、軽挙妄動はぜひとも慎んでいただきたいものですね。単独行動は控えていただきたい。
お前たちがいるのに単独行動なんて不可能だってことくらい、僕が天才じゃなくてもわかることだよ。
私たち程度を出し抜くことなど、あなたにとってお茶の子さいさいだということぐらい、私が忍者じゃなくてもわかることですね。いいえ、そのこと自体はもう何も言いますまい。あなたはそうやって自由であるべきだ。自由奔放なあなたであるからこそ、私たちは付き従っているんですから。
ただと、 首は先ほどまで高人がそうしていたように城下で行われている戦闘行為に目をやった。目まぐるしくどんどん人が死んでいくけれど、それを見つめる首の目には何の感情もない、というより目がないのだが、お願いですから直に戦闘に参加するのだけはやめていただけませんか。あなたは単に頭がいいだけであって、戦う方は空っきしなんですから。嫌なこと言うなよ、傷つくなあ。高人は部下から直接的なことを言われて本当に嫌そうな顔をした。
傷つくも何も実際物理的に傷だらけじゃないですか。言っときますけれど、その刀傷、今すぐ治療しないと出血多量で死にますよ。
死ぬか、道理で痛いと思った。
言って高人は両手を挙げた。降参の姿勢を示したのでもなく、また万歳をしたわけでもなく、言葉もないまま単に首に治療を要求しているのである。首もまた言葉もなくそれに答え、それがいつものことであるのを示すかのように手慣れた動作であらかじめ用意してあった救急用具を懐から取り出すのだった。
で、今回はどっちの味方をしたんです？
別にどっちの味方ってわけでもない。適当に混ざって襲ってくるやつを片っ端から切ってただけだ。いや、正確には一人も切れず切られっぱなしだったけどね。
何回も聞いたことですけれど、その行為にはどんな意味があるんでしょうね。今後を左右する何らかの作戦なんですか？
何回も答えたことだけど、この行為にはどんな意味もないよ。強いて言うなら、そうだな。
包帯をぐるぐるに巻かれながら、涼しい顔で高人は言う。
戦ってるってことを忘れたくないからかな。
忘れたくないですか。
うん。僕は優秀すぎるけれど、しかしだからといって思い上がりたくないんだよ。自分のやっていることがどういうことなのか見失いたくない。天才は天才ながら、みんなと同じように地に足をつけて歩きたいのさ。
気楽そうにそういう響きには、真剣味やら真実味やらは全然ない。冗談でも言っているかのような口調である。が、それは反逆者、飛騨高人の紛れもない本心なのだ。意外なことに、彼は生まれてこの方、嘘をついたことがなかった。たとえそれが政治のためであっても、戦略のためであっても、真実以外は口にしない。それが飛騨高人の人生訓である。有事にあたっては知恵を総動員して策を練るが、それでも誰かを騙したことは一度もない。もっともそんな並外れた生き方が可能なのは、彼が紛れもない天才である証とも言えた。嘘をつかないことなど彼以外の誰に可能だというのか。切られれば痛い、皮膚が裂けて血が流れる、場合によっちゃ死ぬ。それを忘れちゃ戦争なんてできないよ。いや、できるのかもしれない。逆にそうでなくっちゃ普通は戦争なんてできないのかもしれない。でも天才の僕はそうはいかない。そう、僕は全てをちゃんと覚えていて、何もかも忘れていない。僕が今やっているのがどういうことなのか、僕が今やっているのがどういう意味なのか、僕が起こした反乱を発端としてすでに大量の人が死んでいて、これからも大量の人が死んでいく。僕の目的が完全に達成される頃には、この日本という国の人口は半分以下まで目減りしていることだろう。生き残った者たちもまあ、心に大きな痛みを抱えて生きていくことになるだろう。たとえ自分が死ななくても、
親が死んだり、兄弟が死んだり、友達が死んだり、恋人が死んだりして、まあどいつもこいつも不幸になるだろう。一生引きずる後遺症を負い、再起不能になる者も生まれる、孤児も生まれる。このいわゆる対乱ってやつで幸福になるやつは一人もいない。
あなたはどうなんですか？首からのこの質問に。
僕は考えうる限りこの対乱によって最も不幸になる人間だよ、と答えた。
人を不幸にする以上の不幸はないだろう。ひねたことをおっしゃいますが、私にはその感覚は分かりかねますね。
そりゃそうだろう。お前は僕ほど頭が良くない。まあ僕の参謀を務められる程度にはかろうじてお利口さんじゃあるけれど、所詮は常識の範囲内で可愛いもんだ。
あなたが現幕府を打倒し天下を取った暁には人民は幸福になりましょうよ。柳将軍家など比べ物にならないほどの名君となり、欧州でそうしていたのと同じ、いな、それ以上に大規模な施策を敷き、全ての国民を幸せにすることでしょう。確かにこの戦乱で多くの命が失われることになりますが、それは叱るべき犠牲というものです。
叱るべき犠牲ね、いい言葉だ。
高人は笑った。都合のいい言葉だ。未来のために現在を犠牲にする、知恵のある者としては当たり前のことですよ。
僕は現在のために未来を犠牲にしようとしているんだけどね。
は？
まあどっちにしろだから嫌なんだよ。だから僕は知恵なんかいらなかったと思うんだ。自他共に犠牲を払わなきゃいけないなんて、悲劇だよ。バカでいいから幸せになりたかったもんだ。のんきに能天気に過ごしたかった。大切なことは全部人任せにして、自分の上にいるやつの尻馬に乗って、いいダクダクと従って、ほんでまあ、愛らしい子供とかと仲良く心温まる家族群像劇を展開するとかさ。それなのに全く、なんでこんな血生臭いことになっちゃうんだが。せっかくこんなのびのびとした天下太平の世の中に生まれたってのにさ。高人はニヤニヤ笑いながら本気で嘆くのだった。